広報伊万里782号、2019年4月号です。春爛漫、桜が満開です。心地よい春風に誘われて散歩に出かけませんか？皆様、おかわりございませんか？今月の表紙は、真剣な表情でバットを振る子、ボールを握って大きく口を開いて前の子を応援する子、そして指導している高校生を写した微笑ましい写真です。これは2月27日大川保育園であった野球教室の一コマです。主な内容、トピックス、特集、路線バスに乗ろう、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、伊万里スイーツフェスタ、人の動きとなっています。トピックス、2月23日伊万里を活性化するための事業を提案する、伊万里を元気に大プレゼン大会が伊万里町中一番館でありました。市民ネットワーク伊万里の設立10周年を記念して行われたもので、個人や団体など5組が町づくりや情報発信などについて独自の切り口でプレゼンテーション、観覧者約70人が審査員となっての選考の結果、最優秀賞に輝いたのは伊万里農林高校食品科学科の皆さん。地域との連携を大切にしながら食に関わるさまざまなイベントを行ってきた経験を生かし、伊万里の食の魅力を観光資源として県内外に発信するというアイデアを提案しました。また特別賞は保育所を中心に地域が協力し合う居場所づくりを提案した小規模保育施設愛育園が受賞しました。
特集、路線バスに乗ろう。今回の特集では、交通弱者の交通手段の確保などに取り組む伊万里市民と考える地域交通会議委員の島田美代子さんが、市内のバスの現状と現在の路線、利用者の声などを紹介します。市内には伊万里駅を中心として鉄道や路線バスが運行しています。このうち隣接する市町を結ぶ路線バスは、東部に位置する武雄市や有田町を結ぶ路線美作線、佐世保線、西部に位置する松浦市を結ぶ路線福島線、松浦線、そして北部に位置する唐津市を結ぶ路線唐津線の5つの路線があります。また市内を運行する路線バスは、住山線、清水線、大河内山線、幡ヶ内線の4路線があります。バスは通学や通院、買い物などさまざまな目的で市民の皆さんの交通手段として大切な役割を果たしています。特に車を持たない学生や高齢者などの交通弱者にとってはなくてはならないものです。しかし自家用車の普及などを背景に、バスの利用者は年々減少しています。このためバス事業者に対して国や県、市が赤字分を補填することで路線バスの運行を維持しているのが現状です。平成30年度の市からの補助金の支出額は6659万1000円です。実際にバスに乗って調査しました。現在市内には9つのバス路線があります。それぞれの路線ではどのような人が何の目的で利用しているのでしょうか。2月上旬から下旬にかけて全ての路線に乗り、路線ごとの特徴などを調べてみました。都市部のバスに比べると当然運行本数は少ないのですが、バス停の配置や経路、時刻は利用者のニーズに合うように工夫されています。それぞれの路線の紹介をしながら、乗客の皆さんや運転手の話を聞いたり、乗車人数などの観察をしたりして感じたことをレポートします。福 島線伊万里駅前から福島橋東口まで。この線は学生の通学や高齢者の通院通勤などに利用されているようです。平日の7時21分と8時41分の2回、畑津から伊万里駅前まで乗車しました。思ったより利用者は少なかったです。福島線の沿線に位置する畑津町と黒川町では、路線バス福島線への乗り継ぎに考慮したそれぞれの町内を巡回するコミュニティバスを運行しています。また大川町では JR 筑肥線への乗り継ぎに考慮した町内を巡回するコミュニティバスが運行しています。松浦線伊万里駅から山城町西分を経由して松浦駅まで、10時12分に浦の崎駅前から乗りました。10人の乗客があり、時間によって MR と乗り分けているようです。健康維持のためバスを利用して出かけているという高齢者に話が聞け、元気をもらいました。美作線伊万里駅から美作駅まで、7時43分に駅前から乗りましたが、乗客はいませんでした。帰りの便では高齢女性が近くに店がなく買い物に行くため利用している、バスがなくなるととても困ると話していました。佐世保線伊万里駅から佐世保総合医療センターまで、9時3分に駅前から有田町役場前まで乗りましたが、乗客はいませんでした。帰りのバスは津久井出から乗車した高齢女性から話が聞けました。自分の目で見て選びたいのでスーパーまで出かけ、その店の宅配サービスを利用しているとのことでした。唐津線伊万里駅前から徳須江を経由して大手口まで、7時10分に乗りました。踏まねっから南畑教学館までは小中学生の利用がありました。運転士の話では6時35分発の便では唐津市内の学校に通う学生などが利用しているようです。住山線伊万里駅から二里町住山まで、小学生の通学などに利用されているようです。旅行で福岡行きの高速バスに乗るためという人もいました。住山棚田や桜の木、紫陽花など季節ごとに風景の美しい路線です。清水線伊万里駅から黒川町清水まで、飲食店を経営している男性が乗車し、夜の最終便で出勤して朝の始発で帰っているとのことでした。このような使い方もあるのかと感心しました。大川内山線伊万里駅から大川内山まで、大川内町福野から伊万里市役所まで乗車した女性は、時間帯によって伊万里バスと使い分けて利用しているとのことでした。畑川内線伊万里駅から黒川まで、7時20分駅前から乗りました。利用者も比較的多く、通学や通勤通院などさまざまな目的で利用していました。通勤にほぼ毎日利用しているという女性は、働けるうちは働きたいのでバスがなくなってしまうととても困ると話していました。さまざまな時間帯のバスに実際に乗り、利用者の話を聞いて改めて交通弱者の交通手段を確保することの必要性を感じました。しかし一方で利用者は少なく、このままではいつ亡くなってしまうかわからないとも思いました。実際に佐賀県の東部地区では利用者の減少による路線の再編協議が進んでおり、これまで多くの路線が廃止されています。公共交通をみんなで支えるという気持ちを持ち、行動に移すことが大切です。最後に、市内の路線を運行するバス会社を訪問し、私たちにできることは何か聞いてきました。西肥自動車株式会社の企画課長庄司さんに聞きました。 1920年の創業以来、地域の皆さんの生活の足となり、来年には100周年を迎えます。来年中には交通系 IC カードにもかを全線で利用できるようになり、利便性も向上します。いつも車で走り慣れている道も、のんびりバスに乗ってみると車窓からは違った景色に見えますよ、と話されました。昭和自動車株式会社事業部主任の大崎さんは、当社はにもかの導入や各地でバスの乗り方教室を開催するなど、より便利で利用しやすいような取り組みを行っています。しかしながら、伊万里市内のバス利用者は減少しており、運転手の確保の問題もあって、今のままでは運行を続けることは厳しい状況にあるのも実情です。普段は車に乗っている人も、今日はバスに乗ってみようと思っていただけたらと思います、と話されました。レポートを終えて、伊万里市内の路線バスは伊万里駅を起点終点として、隣接する唐津市や松浦市、有田町、佐世保市とのつながっていて、とても分かりやすい交通網になっていると思いました。一つの路線をとっても、まだ夜も明けない早朝の時間帯から中高生が利用し、日中は買い物や通院を目的とした高齢者が利用しています。しかし一方では、やはりどの路線も利用者が少ないという事実を目の当たりにしました。私の住む地区を走っていた路線バスが、ある日を境に通らなくなりました。たまに利用していましたが、あって当たり前のように乗車してきたことが思い起こされます。この特集を読んで、皆さんが住んでいる地域の路線バスの状況に関心を寄せ、積極的にバスを利用してもらえればと思います。市民レポーター島田美代子さんでした。問い合わせ先、まちづくり課公共交通対策係、電話 23-2114。
みんなの広場です。2月17日、市民図書館で内読推進講演会がありました。講師は鳥取県境港市の小学校図書館司書で、手作り絵本作家の島田陽子さん。親子で作る世界に一つだけの手作り絵本は大事な宝物です。同じ日、関西在住の伊万里出身者で作る関西伊万里門会がホテル阪神であり、約150人が参加。伊万里牛や伊万里産のアスパラガスなど、市内の生産者が提供した食材を使用した料理を楽しみながら、参加者は時を忘れてふるさとを語り合いました。2月20日、経営戦略としての働き方改革セミナーが伊万里商工会議所でありました。これは生産性向上や人材育成のための働き方改革に取り組む会議所の青年部が、経営者としてのスキル習得を目的に開催したものです。2月22日、伊万里有田地区歯科医師会が、市内の小学6年生と新たに小学1年生になる子どもたち全員に1050本の歯ブラシを市に寄付しました。2月24日、市民図書館で芽生えの日ぜんざい会がありました。今から25年前、ぜんざいを囲んで夢の実現を喜び合った思い出を忘れないようにと、図書館フレンズ伊万里が毎年この時期に開催しているものです。3月3日、8年前から地域の緑化活動に取り組む山城緑の少年団がソフトボール協会と協力し、伊万里湾大橋球技場周辺にソメイヨシノ30本とサツキ10本の苗を植えました。今年で7回目となります。3月6日、伊万里消防署で女性一日消防官がありました。防火協会と 見物安全協会の会員事業所に勤務する女性従業員に防火意識を高めてもらおうと実施されたもので、14事業所から16人が参加。防火対策について講義の後、消火器による初期消火や119番通報の訓練などが行われ、参加者はいざという時の対処の仕方を確認しました。
ほがらかページです。表紙でもお伝えしましたが、2月27日大川保育園で幼児用ティースタンドセットを使った野球教室がありました。これは幼い頃から運動に親しみ、野球の楽しさを知ってもらおうと佐賀県高校野球連盟が県内各地で行っているもので、市内で初めての開催でした。慶徳高校野球部の徳永監督と部員5人が先生となり、園児にベースランニングや投げ方、バッティングなど野球の基本的な動きを楽しいゲームを交えながら教えました。使ったティースタンドセットは園にプレゼント。遊びを通して練習を続け、小学校で少年野球に入部する子どもたちが増えるかもしれませんね。110メダル贈呈。渚の西野富さんを2月20日深浦市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。福岡県出身の富さんは結婚を機に20代で伊万里に移り住み、夫と共に大坪町で食堂や下宿屋を営んでいました。趣味は90歳頃まで続けていた和裁で、さまざまなものを作っては近所の人にプレゼントしていたそうです。広げようワークライフバランス。二里町の社会福祉法人東方会、代表者は理事長の大谷恵子さん。従業員数は158人、男性54人、女性104人。会社の取り組み、育児休業、介護休業からの復帰後も仕事と家庭の両立ができるように、時間外労働や深夜業の制限や短時間勤務の制度を整えているので復帰率が 100%。 社員自身の心身の安定を第一に、一人一人のライフに合った柔軟な働き方が選択できるようにしています。子どものインフルエンザ予防接種費用を助成するなど、社員の家族の健康にも気をつけています。障害者施設瑠璃公園の施設長渡辺智則さんから一言。地域でのより良い暮らしの実現をお手伝いするため、相談支援に力を注いています。支援充実のためには社員自身の安定した人生があってこそ、働きやすい、働きたくなる職場を目指します。社員の声。育児休業復帰後は短時間勤務制度を利用、子どもは隣接の要保育園に入園し、毎日一緒に通勤通園しています。おかげでスムーズな職場復帰ができました。30代女性。子供が3人いるので、インフルエンザ予防接種の助成金は大変助かります。家族の健康もサポートしてもらっています。30代男性。問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115。 我が家のアルバム。南畑町原屋敷の古賀康介さん、みゆきさんの長女ゆずきちゃん5歳3ヶ月。私は泥遊びや人形遊びが大好き。お絵かきや塗り絵も得意だよ。好きな食べ物はオムライスとブドウといちご。今は保育園で練習しているピアニカに夢中だよ。4月からは年長さんです。ママから一言。いつも弟や妹と一緒に遊んでくれて、お手伝いも率先してやってくれるしっかり者のゆずきちゃん。これからも 楽しく元気に過ごそうね。伊万里のヤングウォーカー、山城町東分の前田隆弘さん、24歳、仕事は山本記念病院で診療放射線技師をしています。大変なことは命に携わる職業なので、責任を持って行動しなければならないことです。心がけていることは丁寧な接遇と密なコミュニケーションを心がけています。目標は少しでも医師の診断の手助けとなるような画像を撮影し続けることです。趣味は走ること。同僚とマラソン大会に参加しています。市民へ一言、4月から放射線技師のドラマが始まります。ぜひ見てください。四季の歌、富士ゆるる庭しなやかに艶やかに、富士ゆるる庭しなやかに艶やかに、つくし俳句会吉永千鶴子さんの句です。春うらら空見やぐれば花歌も、木々では野鳥のさえずり来そう。春うらら空見やぐれば花歌も、木々では野鳥のさえずり来そう。伊万里白露短歌会杉山千鶴子さんの短歌です。
スポーツです。第59回郡市対抗県内一周駅伝が2月15日から17日にかけて行われ、伊万里市チームは昨年より順位を一つ上げて堂々の総合3位となりました。スポーツを通して社会貢献に尽力した個人や団体に贈られる佐賀県スポーツ功労賞を二里町の松本真理さんが受賞し、3月7日県庁で受賞式がありました。松本さんは平成7年から伊万里ジュニアバレーボールクラブの指導者監督として市や県の競技力向上に尽力、30年8月に開催された全日本バレーボール小学生大会で県内初の優勝を成し遂げるなど、その熱心な指導は他の指導者の模範となっています。4月の市民スポーツ、7日日曜伊万里クラブテニス大会が9時から国見台庭球場で、11日木曜市ゲートボール選手権大会が8時半から国見台球技場で、13日土曜から28日日曜まで市長期争奪伊万里地区高等学校野球大会春の大会が9時から国見台野球場で行われます。13日土曜立石カップ中学生ソフトテニス研修大会が9時から国見台庭球場で、14日日曜市職域クラブ卓球大会が9時から国見台体育館で、市テニス協会杯が9時から国見台庭球場で、20日土曜陶器市杯中学生ソフトテニス大会が9時から国見台庭球場で、25日木曜女性部ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、26日金曜メモリード杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、29日祝日伊勢地区中学校対抗ソフトテニス大会が9時から国見台庭球場で、西部地区高等学校卓球大会が8時半から国見台体育館でそれぞれ行われます。代わって教育と文化です。 2月23日、こいまりライオンズクラブが市民図書館に絵本46冊を寄贈しました。クラブは平成25年2月、館内の椅子の木コーナーに伊万里っ子文庫を開設して以来、毎年絵本を寄贈しています。赤ちゃん向けの絵本については、市民図書館のボランティアグループ、テントウムシの家が制作した布製のバッグに10冊を入れ、赤ちゃん絵本パックとして貸し出される予定です。1月23日、市内で唯一の愛鳥モデル校である東山城小学校で、伊万里に飛来するナベヅルとマナヅルをテーマにした学習会がありました。日本野鳥の会の会員を講師に迎え、4年生が伊万里の自然とそこに暮らす鶴の生態について理解を深めました。児童からは、鶴はやってくる伊万里を自慢したいとの声が聞かれました。郷土の文化財伊万里の城館跡シリーズその8、ヒアリ城跡。ヒアリ城は別名大川の城とも呼ばれ、駒名木峠から南に連なる丘陵上に立地する大川町川西に所在する山城跡です。後世の文献によれば、大川の氏が築城して途絶えるまで在城し、その後は鶴田氏が居城したとされています。最終的には鶴田氏が武雄の後藤氏の悲観となって大川のを離れたことで、ヒアリ城も廃城になったとみられます。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション。続々と企業が市内に立地進出。船舶用や発電所などの生産設備を製造している畑津町の株式会社省営機構が、七津島工業団地に新しい工場を建設することになり、2月21日、市役所で立地協定の締結式がありました。また、3月5日には、タイムカプセル株式会社との進出協定締結式がありました。西日本への事業拡大を見据えた拠点の一つとして、立花町のビジネス支援オフィス万里ビルに伊万里支社を設けることとなったものです。パブリックコメント。市民意見提出手続き制度。伊万里市自殺対策計画案。より多くの市民の意見を参考にするため、パブリックコメントを実施します。皆さんの意見をお寄せください。意見募集期間、10日から5月10日まで。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 お知らせします。行政評価、成果重視の行政運営を目指して行政評価を実施しています。市が提供する行政サービスについて、市が行う必要があるのか、どのような成果があったのか、かかったコストは妥当かなどの鑑定から自己評価を行い、そこで明らかになった課題を次の事業活動に生かしていくという行政経営の手法です。行政評価委員会による第三者評価を実施し、評価内容を報告書として取りまとめ、2月18日市長に提出しました。問い合わせ先、企画政策課企画2係、電話 23-2124。 ストップ・ザ・温暖化伊万里アクションプログラム第5次伊万里市地球温暖化対策実行計画を策定しました。具体的な取り組みとして、空調、照明などの適切な使用および適正温度設定の調整、クールビズ、ウォームビズの推進、エコドライブの推進、省エネルギー機器、効率の良い空調、 LED 照明などの導入の推進、環境に配慮した電力契約の推進、実行計画の取り組みを遵守した私有施設の管理運営に係る委託契約の実施、問い合わせ先環境課生活環境係、電話 23-2144。 ゴールデンウィーク中の市役所業務市内医療機関の会員状況、市民課窓口では5月5日祝日8時半から正午まで開帳。取扱業務は住民票の写し、戸籍登証本、印鑑登録証明の発行など。問い合わせ先市民課窓口係、電話 23-2143。 環境関係業務資料汲み取りについて27日から5月1日、5月3日から6日については休業します。佐賀西部クリーンセンターでは28日と5月5日は休業します。ゴミの収集は平常通り業務を行います。問い合わせ先環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 30日から5月2日までの市内医療機関会員状況について、伊万里休日夜間救急医療センターは開設しません。医療機関等について詳しいことは健康づくり課健康推進係、電話 22-3916 へお尋ねください。6件の私有地を売却します。立花町3軒、二里町2軒、南畑町1軒。売却方法は一般競争入札で行われます。入札参加事前申し込み期限は5月10日、入札日場所は5月31日市役所第8会議室。詳しくは財政課管財係、電話 23-2113 へお尋ねください。日帰り人間ドック脳ドックの受診費用を助成します。対象者は市の国民健康保険加入者、市内在住の県後期高齢者医療保険加入者。注意事項など詳しいことは市民課年金保険係、電話 23-2153 へお尋ねください。2月20日市とセブンイレブンジャパンは高齢者見守り活動に関する協定を締結。営業中や配達業務中などに高齢者の異変に気づいた場合に市へ連絡し、市は必要な支援や対応を行うもので、市内にある全12店舗が参加。締結式で高橋佐賀地区マネージャーは、地域の皆さんが安全安心で便利に暮らしていくための一助となりたいと話されました。県内で環境保全や自然環境保護活動などを続けている個人や企業団体に贈られる佐賀県ストップ温暖化県民運動功労者表彰を大野岳台湾ツバメシジミ保存会が受賞し、3月4日深良市長に喜びの報告をしました。市民の皆さんの自主的な活動を支援する伊万里市21世紀市民夢づくり計画支援事業について、今年度の事業を募集します。また30年度の21世紀市民夢づくり計画支援事業と時代をつくる研修事業で採択された6件の事業について その成果を発表します。日時は25日木曜午後7時から9時まで、場所は市民センターです。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 一般財団法人時事総合センターでは、コミュニティ活動に必要な設備や集会施設の整備のために補助金を交付しています。これは宝くじの社会貢献広報事業として受託事業収入を財源としており、平成30年度は東山城町河内野地区の放送設備と波多津町の中山地区自治公民館を整備、この2地区で事業が採択されました。中国大連市公務研修生陳英さんリポートその2。皆さんは私の恩師。ニーハオ。伊万里市に来てあっという間に3ヶ月が経ちましたが、体調も良く充実した毎日を送っています。さて皆さんは児玉会を知っていますか？広報伊万里などを音読し、 CD やカセットテープに録音して、目の不自由な方などに提供するボランティア団体です。私は2月に初めて活動の様子を見せてもらいましたが、聞きやすいようにと温かい気持ちを込めて録音をしている姿に心打たれました。事前準備や勉強会などで何度もチェックを重ねるそうで、そのような大変な活動を30年以上も続けていることは本当に素晴らしいと思います。私は広報伊万里2月号に掲載した私のリポートを自分の声で録音させてもらいました。児玉会の皆さんのように、聞き手のことを考えながら丁寧にゆっくりと読むことを心がけたつもりです。また3月2日と3日には市国際交流協会の設立30周年を記念して国際交流フェスティバルを開催しました。映画上映会や多文化共生社会を考えるセミナーなど、充実した内容で大変盛り上がりました。特に JICA 海外協力隊の OB や OG によるパネルディスカッションや、佐賀大学の留学生を講師に迎えた国際交流広場では活気あふれる交流となり、国際理解が深まったのではないでしょうか。私は今、伊万里人になってよかったと感じています。皆さんにこんにちはと声をかけていただくたびに嬉しくて元気になり、伊万里がだんだん自分のふるさとになっていくような気がしています。皆さんは私にとって恩師であり、大切な友達でもあります。皆さん、これからも末永くよろしくお願いします。せいせい。陳英さんリポートでした。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。伊万里市では災害対策基本法に基づき、高齢者や障害者などの要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難な人の名簿、避難行動要支援者名簿を作成しています。この名簿を日頃からの見守りや声かけなど、地域における支援活動に活用できるようにするため、避難支援にあたる関係機関へ名簿情報を提供することについて、名簿掲載者本人に同意確認を行っています。対象者には先月関係書類を郵送しました。同意確認書に必要な事項を記入の上提出してください。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話23-2156。 竹の子場公園つつじ祭りが5月5日祝日10時からあります。なお雨天の時は滝川地公民館でミニつつじ祭りを開催します。問い合わせ先、観光戦略課観光振興係、電話 20-9031。 また河内の夢の市が5月5日祝日、夢工房滝野であります。問い合わせ先、河内の夢の市実行委員会事務局、電話 090-3799-1832。 市民の皆さんとの共同による市政の実現を目指し、市役所や各庁地区公民館、市民図書館に伊万里っ子ポストを設置しています。皆さんからの建設的なご意見ご提案をお待ちしています。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？ワクワク広場は毎週月曜、火曜、木曜、金曜の10時から3時まで。4月生まれのお誕生会は24日水曜10時半から。一時保育と休日保育について、これは事前登録が必要です。詳しくは問い合わせてください。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず、気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 固定資産税の納税者は、平成31年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。また納税義務者は固定資産課税台帳名寄せ帳の閲覧ができます。代理の場合は委任状が必要です。問い合わせ先、税務課固定資産税係、電話 23-2149。 春の市民大清掃、伊万里市は5月5日から14日までを伊万里を美しくする市民運動、市民大清掃の期間と定めています。この期間に普段手が行き届かない場所を清掃しましょう。段ボールや雑誌、缶、瓶などはリサイクルに努め、ゴミを減らしましょう。公共施設の清掃日は5月12日日曜。佐賀西部クリーンセンターの受付時間は9時から4時まで。なお、5月の日曜日の開所日は12日のみです。料金は10キロごと80円です。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 福祉タクシー券を支給します。対象者は市内に居住している障害者のうち、自動車税の減免を受けていない在宅の人、1ヶ月以内の退院見込みの人を含みます。で、次のいずれかに該当する人、1身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている人、2、療育手帳 A の交付を受けている人、3、身体障害者手帳の交付を受け、車椅子を常用している人、4、精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている人。支給内容、佐賀県バスタクシー協会加盟のタクシー会社で利用できるタクシー券1枚500円を年間に最高20枚支給。詳しいことは福祉課障害福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。無料法律相談会が佐賀県労働会館であります。 ここはエレベーターなどがありませんので予約の際に知らせてください。詳しいことはライフサポートセンター佐賀電話 0120-931-536 へお尋ねください。司法書士による電話無料法律相談があります。相談日時、毎週月曜と木曜は祝日を除いて午後6時から8時まで、毎週火曜は祝日を除いて午後6時から7時半までです。相談の電話番号は 0952-29-0635、 問い合わせ先、青年後継センターリーガルサポート佐賀支部、電話 0952-29-0626。 次は募集です。男女共同参画懇話会伊万里プラザの委員を募集します。任期は2年、募集人員は6人程度、募集期限は19日。問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115。 爽やかスポーツレクレーション祭の参加者を募集します。参加料は800円、小学生以下は400円、なお障害者手帳を持っている人は半額になります。募集期限は26日。詳しいことは体育保健課へお尋ねください。電話は 23-3187。 伊万里市の美術展の作品を募集します。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。 地域密着型サービス事業所の開設者を募集します。問い合わせ先、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 春季市民ゴルフ大会出場者を募集します。開催日は19日日曜。参加料は1人2000円、プレー代は別途必要です。募集期限は5月10日。問い合わせ先、市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 27日土曜に開催されるフリーマーケットニコニコ広場の出展者を募集します。募集期限は26日金曜。問い合わせ先は障害福祉サービス事業所ニコニコ伊万里、電話 28-1353。 夏休み海外研修交流事業、研修先はイギリス、オーストラリア、カナダ、シンガポール。日程7月26日から8月20日の間の8日間から18日間。対象は小学校3年生から高校3年生。参加費は36万から65万。事前説明会は福岡会場で5月19日日曜1時からあります。予約は不要です。問い合わせ先は公益財団法人国際青少年研修協会、電話 03-6417-9721。 婚活イベント海を見ながらバーベキューが5月26日日曜あります。参加料は2500円、募集期限は5月16日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 保険だより、乳幼児定期健康審査が25日木曜、3歳8ヶ月児健康審査は11日木曜。 BCG 予防接種は4月から医療機関での個別接種になりました。これに伴い7ヶ月児相談はなくなりましたので、乳幼児相談などを利用してください。妊産婦乳幼児相談は15日月曜、 妊婦ワクワククラブは19日金曜、市民健康相談は9日火曜、ストレスケア佐賀県子宮頸がん HPV 検査併用検診。この HPV ヒトパピローマウイルスとは子宮頸がんの主な要因とされるウイルスです。対象は来年3月末現在で30歳から44歳の女性。料金は市の検診と併用のため500円必要です。伊万里有田地区は全産婦人科で実施します。佐賀県は風疹予防のために市民を対象に風疹抗体検査予防接種費用を全額助成します。助成を希望する人は事前に申請が必要です。以上、詳しいことは健康づくり課電話 22-3916 へお尋ねください。連休中の休日夜間休館医療センター、利用できるのは4月28日日曜、29日月曜、5月3日金曜から6日月曜まで。診療時間は9時から午後5時まで。必ず電話してから来所してください。電話は 23-9910。 子どもの急な病気に困ったらまず電話を。医師や看護師が相談に応じます。利用できる時間は午後7時から翌朝8時まで毎日。電話は0952-24-2200。 こんにちは、図書館です。一般上映会はホールで11日木曜と28日日曜2時半から。子ども上映会は上り窯のお部屋で21日日曜2時半から。4月の休館日、8日、15日、22日、25日。なお29日は祝日ですが、特別に開館します。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 今月の行事予定、市民センター、春が来たコンサート14日日曜10時半から、ジョイフルコンサート14日日曜2時半から、ハートフルコンサート20日土曜2時半から第1部、ハートフルコンサート21日日曜10時からが第2部、1時半からが第3部。創立40周年第30回コンサートムジカ・エビータ27日土曜6時半から。各種無料市民相談を利用しませんか。伊万里市では市民の皆さんの身近な問題に関する各種相談窓口を無料で開設しています。弁護士や司法書士、交渉人、人権擁護委員、消費生活相談員など専門知識を持った相談員が相談に応じます。気になることや心配なことがあったら相談してみませんか。どこに相談したらいいか迷ったときは問い合わせてください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。
伊万里スイーツフェスタ、3月3日伊万里駅前広場で森永太一郎モニュメント除幕式と伊万里スイーツフェスタがありました。モニュメントは肥前佐賀幕末維新博覧会で制作された佐賀ゆかりの偉人モニュメントの複製で、滋賀維新博推進協議会から寄贈を受けたものです。また記念イベントとして開催されたスイーツフェスタでは、お菓子にまつわるさまざまな催しが行われ、大勢の来場者でにぎわいました。3月1日現在の使徒の動き、男 26,622 人、女 28,428 人、
合わせて 55,050人、これは前月と同じです。世帯数 23,378 世帯、前月に比較して15世帯増えています。これで広報伊万里4月号を終わります。
広報伊万里4月号いかがでしたか。いつもとは趣の違う新年度のスタートです。新しい元号が令和と発表されました。門出を祝う桜も満開です。いよいよ5月から新しい最初の一歩が踏み出されます。では来月までごきげんよう。